あなたの困った解決します。 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
ルヒブ
や
ー、はい、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告、毎月報告してもらっております。
はい、
熱量ともにする編集長の米粒社協さん、キュン達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
お願いします。
8月のブヒブ、まあ、ちょっとね、遅くなりましたけど、8月のブヒブです。
はい。
まあ、夏ってことでね、今年もまた暑かったですけれども。
いや、すごく暑かったですね。
暑いだけで体力持ってかれるよね。
いや、本当ですよ。うん、僕、サーキュレーターを2個買ってですね。
マジか。
サーキュレーターをゼロ距離から当てるっていうのを今やってるんですけど、それをするとですね、意外に持ちますね。
マジで？
この5年ぐらいで一番僕この夏は元気ですね。
あ、そうですか。
サーキュレーターのゼロ距離放射。
すげえな。
別に体悪いとは思うんですけど、暑さでバテるよりはそっちの方がいいですね。
そうだね。
はい。
この方は、
はい。
熱文字ネーム、青の世界へようこそさん。
あ、ありがとうございます。
初めてですね。
いや、ですよね。お名前、あえ、聞きたいない。はい。
熱文字マニアサイト内のブヒブの送り方講座を参考にして初投稿です。
そんなコーナーがあるん、ね、
これは、だから、クールミント記者が作っている熱量と文字数のファンサイトに、ブヒブの送り方講座っていうのがあるん
です、ね。ありがとうございます。
どうなるんだろう。小市民シリーズ、今やってる小市民シリーズ、堂島千里とのブヒブということで、はい、説明もね、書いてくださってます。
ありがとうございます。
小市民シリーズ、評価でおなじみの米沢ほのぶ先生による日常ミステリー。2024年7月からアニメスタート。
はい、
いや、俺これ大好きなんだよね、このア
ニメ。そうなんですね。
堂島千里。これは主人公、コバとジョー五郎の友達で、堂島健吾の姉、はい、
うんうん。
アニメ第2話に登場する。という説明があるんですけど、ちょっとね、比嘉くんに、
はい、
見てもらおうかなと思うん
ですけども。あ、ありがとうございます。堂島っていくと、龍が如くを思ってしまうな。堂島大吾。へぇ。
この人ですね。
あれ？この方ですか？
この人。
なんすか？めちゃめちゃいい女じゃないですか？
そうなのよ、ショートカットで。この子。
あ、その次の帽子の子、クソ可愛かったんです。それはいいんですけど、あー、上目遣い。
この子はもう主人公ですね。
かっこいい。はい。
この帽子の女の子のね。そうそう。
じゃあこれ、めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。
いや、だからこれめちゃくちゃ面白いよ。これめちゃくちゃ面白い。俺、今日本当楽しみにしてる、今。
はい。
堂島千里とのブヒブです。
はい。
僕は夏休みを母の実家のある岐阜で過ごすことになった。
ああ、岐阜いいですね。
これ舞台ですからね。
いいですね。岐阜そばだよ、あいつの。
片田舎すぎて、することがなく、暇を持て余していました。
はい。
7月25日の早朝、僕はコンビニに用があり、テクテク歩いてると突然、おーい、そこの少年と声をかけられました。
はい。
少年なんだ。
まあいいね、
振り向くと、目鼻立ちの派手なショートカットのお姉さんが地面を指さして、これ見てみと言って僕を手招きした。
はい。
何ですかと近づくと、
いい
お姉さんは地面に落ちている2本の木の棒を真剣に見つめていた。おかしくない？ 2 本とも当たりだよ。しかもガリガリ君だよ。ガリガリ君。本当ですね。どうして捨てたんだろう。でしょ？少年、君、頭良さそうに見えるから。一緒に考えてよ。僕はガリガリ君の当たり棒をまじまじと見つめ、頭をかしげているお姉さんの横顔に見入ってしまった、うん、いかんいかん、今はそれどころではない。まずは誰が捨てたかだ。ちっちゃい子供、例えば 2,3 歳くらいの子供が捨てた。
お、
いや、それはない。保護者が確認するはず。待てよ。あ、わかりましたよ。おそらくこの当たり棒をここへ捨てたのは観光客ですね。 なんで観光客がわざわざ当たり棒を捨てるの？意味わかんない。
うんうんうん、うん。
だから、ただの観光客じゃなくて、外国人観光客ですよ。
ああ。
きっと、一本当たりの意味が理解できなかったんでしょう。少年、君の頭いいね。ほら、よしよし、よしよし。僕は髪の毛をお姉さんに、わしわしされた。いや、やめてください。犬じゃないんですから。そうだ。今からそこのコンビニでガリガリ君控えようぜ。拾得物は交番に届けないといけません。チェ、少年は真面目くんだな。まあ、ガリガリ君の当たり棒を警察に届けても、向こうも困るだろうし。行きますか、コンビニ。なんだ君、わかってんじゃん。お姉さんはそう言って、後ろから僕に抱きついた。二つの柔らかい当たりが背中に。行くぞ、少年。やっぱ、夏はガリガリ君っしょ。どうやら、楽しい夏休みが始まりそうです。以上です。
あの時代変わりましたね、これね。令和ロマンと、武器部会の令和ロマンが来ましたね、これね。手数といい、切り口といい。ベタ様入ってる。
じゃこれ、送り方講座がそのまま良かったってことなのかな。
送り方講座、えぐいですね、これ。ちょっとこれ、恐ろしいですね、これ。
東さん、どこが良かったでしょうか。
いや、僕の中でですね、自分を少年化するっていう発想は今まで一回もなかったんですよ。はい、その瞬間に目から鱗が落ちましてですね。あとこのシチュエーションめちゃめちゃ羨ましいと思いました。シンプルに。
はい、
やってほしいことがあるんですよ、頭の中に。
はい、
まず頭わしわしね。
はい、
そして後ろから無乳。両方やられたんですよ、もう。もう何も言うことないですもん。
いや、これエロすぎるよ。
100点ですね。強いて言うとですよ。あ、でもやめましょう、やめましょう。うん、やめましょう。一個ね、僕、これは言わなくていい。
いやいや、被害者教えてくださいよ。
いや、ほんと、いらないことなんですけども、
はい、
出会いの時点でですね、
はい、
こう、当たり棒を拾ってる時のお姉さんの胸元から、胸が見えそうになって、ああ、まずいまずいってちょっと一回やる。
拾ってないから。拾ってないから。
あ、そうですね。す
これ見てみって、手招きされたんですけど、ですから。
はい。はい、どうしてもタンクトップは胸元はセットになってしまうもんですからね。
ああ、なるほどね。
昭和のですね、少年漫画サンデー系の、あらちむきむてるにさんにつながる、系譜ですか。
これ続くのかな、胸
元は絶対。これ続いてほしいですけどね。
いや、わかる。でも、あのお姉さん、エロいんだよな、なんか。すげえ、ああいう彼女欲しいわ。
うんですね。いやいや、僕は彼女じゃなくて、そういう少年目線で、
うん、
少年だからこそ、向こうが無防備になっているところを見たいですよね。
なるほどね。
いや、これ、四つ葉と方式で、
はい、
夏休み方式ずっといいんですよ。1日1日でも。
そうですね。
40日間ありますんで。40は出せますよ。
いや、ちょっと、期待の新人ですね。
終わらない夏を待ってますんで、お願いします。
アプゾーさんからいただきました。
ありがとうございます。
姫様拷問の時間です。トーチャートルチュール様との7月の部品部をご報告します。
これどう来るんでしょう、夏は。
タイトル。
はい。
トーチャー様の誕生日。
ほうほう。
私は魔王軍最高位拷問官、トーチャー様を補佐する、ダターン。
うん。
しかしこれは仮の姿。魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは誰にも秘密なのであった。今日は7月7日、トーチャー様の誕生日である。
はい。
私、お誕生日おめでとうなんだな。いつもありがとうございます。あ、チョコですね。そう言ってトーチャー様は早速チョコを一つ取り出し、真っ赤なルージュが光るお口に放り込み、おペタを膨らませた。
あー、いいですね。
美味しいです。いつもありがとうございます。それから拷問の打ち合わせを始めたが、どうもトーチャー様の様子がおかしい。
拷問の打ち合わせ。
今日の拷問は、何でしたっけ？と、トーチャー様、ろれつが回ってないんだな。私はピンときた。今年はトーチャー様が大好きなお酒が入ったチョコを送ったのだ。
あら。
わわわ、ふらふらします。トーチャー様はトロンと目尻が下がり、今にも眠ってしまいそうだった。危ない。私はとっさにトーチャー様の背中を支え、華奢な体を抱きかかえた。大変な誕生日になっちゃったんだな。私の誕生日なんてそんなもんですよ。どうしてなんだな。七夕が誕生日なんて素敵なんだな。だって、お空の上じゃ、 恋人同士がデートしてるんですよ。地上の私はいつも一人、全然素敵じゃないです。トーチャー様は人差し指と人差し指をくるくる回しながら、真っ赤な唇をツンと尖らせて、そうつぶやいたと思うと、スースーと寝息を立ててしまった。ま、いいか。可愛らしい寝顔のトーチャー様をこれからもずっと補佐していきたい。トーチャー様を腕の中で抱きしめながら、そう考えている私なのであった。以上です。
わがままでいいですね。わがままでいいです。許しますよ。
許します。
許します。許します。
許します。
これ別の方だったら許さないですよ、もう。絶対に。オチは、飲みすぎちゃったトーチャー様が、うっぷ、おえーで、いやーで、シャンシャンで、を要求しますけど、ね、この方だったらもう毎月毎月のね、追加ありますから、うん、こういうご褒美会も、
まあまあまあまあまあまあ。
はい。
ただやっぱ、どうだい？その、結局、お酒入りのね。
はい。
チョコレートをプレゼントするっていうのは。
まあ、全然いいんですけど、やっぱり、でも、昭和のですね、うるせえやつ世代としては、
うん。
トーチャー様、まずくなわけじゃないですか。
うん。
お酒には強いけど、なんか、あれこれで酔っちゃうの的なものがあっても、よかったかなっていう気もしたけど、
うん。なるほどね。
ね。水羊羹で酔っちゃうとか。
ちょっと古いよね。だから水羊羹とかの方がいいよね。
の方がさ、はい、夏なので、そういうのっていいかなと思っちゃいますけどね。いやいや、いいんで、もちろんいいんですよ。もちろんいいんです。全然いいんですよ。全然ね。
ぬれねずみ記者からいただいております。
ありがとうございます。
学園目視録ハイスクールオブザデッド特別編。
はい。
パリオリンピック開催記念東京ロリンピック2024ブヒブ作品。
あ、マジですか、ありがとうございます。
マレサとアリスちゃんとのブヒブですという。
いや、クニさんにも聞かせたいですね。
マレサとアリスちゃん、どんな子かっていうの、ね、はい、
どんなキャラね、Rキャラなんでしょう。
まあロリンピックですから、
はい、
それなりにちっちゃい子なんですけども、
はいはいはい、
この子っすね、この子。
これは、クニさんが好きそうだな。銃持ってますね。
そうですね。
いいですね。
そうですね。
この子が活躍するんですね。
はい。特別編ですからね。
はい、はい、はい。
マレサとアリス、CV 武田津彩
奈。あ、また。
身長128センチ、小学2年生の少女。ハイスクールオブザデッドのロリキャラ担当。
はい。
本編では新聞記者の父親と死に別れ、サイコたちの一行に加わり、共に奴らたちと戦うことになる。まあ、ゾンビたちと戦うことになる。
はい。
なの。夏休みに入り、サイコ先輩と話題の屋外アスレチック施設にデートに出かけました。
はい。
歩きながら自然に先輩の手を握ろうと、さりげなく手を伸ばしたが、先輩の予期せぬ動きに手を取り損ない、バランスを崩しこけそうになってしまった。
まずい。
一人でジタバタとしている私を見たサイコ先輩は不思議そうな顔をして微笑む。では、巨大迷路に挑戦する前に私はトイレに行ってくる。と言い残し、一人にされてしまった。
巨大迷路。
先ほどの失態を誰かに見られていなかったか。周囲を見回すと、木陰のベンチにちょこんと座った女の子がこちらを見ながらクスクスと笑っていた。私は恥ずかしさから、今の見てた？と尋ねると、女の子は慌てて口を手で押さえながらうなずいた。そして一転暗い表情になってしまった。
ん？
一人でいるには不自然な年齢なので、家族の人は待ってるの？と聞くと、仕事で徹夜明けの父親が娘との約束を守るためにここまでは来たものの、途中で気分が悪くなってしまい医務室で寝ているとのことだった。
あら。
不憫に思った私は、一緒に遊ぼうか？と尋ねると。
自然ですね。
自然じゃねえよ。自然じゃねえよ。女の子は驚いた顔をして、え、本当？私巨大迷路に入りたかったけど一人だと不安だからお父さんが戻ってくるの待ってたの。と言われた瞬間に、こら、私が犬間に幼い子をナンパするとはけしからんな。と、サエコ先輩の声。いや、そうじゃなくて、と慌てながら事情を説明すると、ブス島道場で子供たちにも剣道を教えている先輩は慣れた様子で女の子の目線まで視線を低くして、では一緒に巨大迷路に挑もうではないか。 と言って手を差し出すと、女の子は表情がパッと明るくなり、私マレサとアリスと元気に名乗る。サエコ先輩の手を握った。悪戦苦闘の末、みんなで力を合わせ巨大迷路からの脱出を喜んでいると、うん、アリスちゃんのキッズ携帯にお父さんから電話が入った。一眠りして復活したらしい。待ち合わせた場所にアリスちゃんを送ると、別れ際にサエコ先輩に近づいたアリスちゃんが何やらそっと耳打ちをする。一瞬私には母と娘の戯れのように見えた。何度も頭を下げるお父さんとアリスちゃんを背に歩き出すと、サエコ先輩はさっと私の手を握った。え、どうしたんですかと尋ねると、アリスが教えてくれたのだ。お兄さんがお姉さんと手をつなぎたがっている。
ああ。
これは一本取られたと後ろを振り向くと、アリスちゃんはまたこちらを見ていて、まだこちらを見ていて、出会った時と同じようにクスクスと笑っていました。以上です。
おー。
これは非常に芸術点の高い。
芸術点高いですか？
芸術点の高いやつでしたね。
オリンピックとしては芸術点が高い。
はい。非常に高かったですよ、これは。
こういう感じですね。
ああ、芸術この中で、あ
こういう感じですね。アリスちゃん。
あの、導入のね、クスクス、うん。あれはね、非常に高いですよ、点数が。
ま
あ、
武田さんだしね。
はい。あのね、こう、よく知らない少女がクスクスこっちを笑ってる時点でね、うん、もうね、外れなんかないですよ。で、あげく、シミもクスクスにしているところがですね、ちゃんと、スタートとオチをね、一緒にしてる素晴らしいです。
素晴らしいですね。
はい。で、あの、ま、ただね、芸術点がね、これは、これでも、そうですね。
ただこれ、審議が入るんですけど、
はい。
やっぱ知らないお兄さんについていっちゃダメだよね。
それはいいんです、タコさん。それはいいんですよ。
これちょっと声かけちゃダメだよ、
ね。いや、オリンピックで言うと全然そこは言っちゃダメなんですよ、もう。
あ、そうなんですか。
そこでそんなね、無理にそこを納得させる設定とか作ってる時間があったら、もっとロリを見たいんですよ、うん、我々は。全然そこはいいんですよ。
そうですか。
で、手を繋ぎたくな、繋がってるみたいだよっていうのだと、
うん、
なんていうんですかね、非常に、芸術点は高いんですが、大衆はちょっとですね、物足りないものを感じるものがありますね。
う
ん、
ああ、そうですか。
あそこはですね、まあもちろん、正解なんですよ、今の競技が、うん、ネズミさんが。
うん、
あそこで、あえて、このね、女の子が、ね、そのね、先輩に対して、あ、先輩はそんな、ね、そんな、こう、よく、コスプーだったら私が取っちゃうよって言っちゃう。で、
あー、なるほど、ね。
やしもちを焼かすぐらいの。
なるほど。
オアクマチックなロリとかね。
うん。
そういうのもあっていいかもしれません。
うん。
でね、だからやっぱ我々、ね、ロリにね、こう、なんすかね、こう、いろいろこう、振り回されたいってことがありますんでね。優等生もいいですが、小悪魔も見たいです。
うん。続いて、アムロユキマスさんからいただいております。
ありがとうございます。
熱量ともに600回突破おめでとうございます。
ありがとうございます。
熱も上初期から聞き始め、幾年月、ついに石の下から飛び出し、初投稿の安室ゆきますと申します。
初投稿がブヒブですか？はい。
構想10年、いつかブヒブへ投稿しようと温めていた、機動戦士ガンダム、マチルダ・アジャン中尉とのブヒブです。
男性だった。
マチルダさん。
コナンの方かと思ったら、そっち本当の方だったんです
ね。そうですね。
はい。
比嘉くん、マチルダわかる？
もちろんです、もちろんです。さすがに僕ちゃんと知ってますよ。はい、
マチルダいいよね。
いいですよね、戸田恵子さん。
比嘉くんが、無印って見てんだっけ？
無印は、正直劇場版の方で、テレビ版は全話見てないんですけど、もちろんゲームと劇場版の方でマチルダさんは、はい、お世話になってます。
マチルダなんかやっぱちょっとエロいんだよな。
そうなんですよね。ちょっとエロいですよね。
テレビアニメの方でもね、マチルダちょっとね。
はい。
なんかちょっと特殊な演出なんだよね。
あー。
なんか白いもやがかかってるっていうかね、綺麗な光を発してるんだよ、なんか。
はー。
まあ、アムロが憧れますからね。
ですね。当時の少年たちみんな憧れますよね。
構想10年なんですけど、
はい。
2行ぐらいですね。
え？
僕がホワイトベースの廊下で相撲の四股を踏んでいると、 マチルダージャン注意が前から歩いてきて声をかけてくれました。精が出るな、パイロットたるもの日頃の鍛錬が大切だからな。よし、今日は私が手伝ってやる。私の掛け声に合わせてやるんだぞ。
はい。
しこ、しこ、しこ、しこ、しこ、しこ、しこ、しこ。ママ、マチルダさーん。以上です。アムロユキマスさんからいただきました。
ありがとうございます。くだらない。
バカですね。くだらないですね。
くだらない。
ちょっと下ネタだしな。
あ、
正直これはもう読もうかどうか非常に迷ったやつ。
はい。
ここまでやられちゃう、ね。
はい。
どうですか、この。
私はですね、嫌いじゃないですね。
嫌いじゃない。
嫌いじゃないですね。嫌いじゃないですね。いいですね。一点突破の。10年とかっていう、その振りが効いてますからね。
そうだよね。
でも、町田さんのやっぱお声をね、ちょっとこう想像しながら聞いてたので、うん、非常に僕は、戸田さんのお声あったら全然ね、いいですね。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
続いて、熱文字ネーム、花丸記者。
花丸さん、ありがとうございます。
ニューゲーム。
はい。
鈴風青葉さん。
夏ですからね、やっぱり、エニスとかですかね、二人は。
鈴風さんは銀髪ツインテール小柄の頼れる上司で僕の婚約者。
はい。
そして現在開発中のペコ2のアートディレクター。
うん。
そしてもう一人、葉月しずくさん。赤縁メガネでウェーブのかかった白髪ロングヘアの妙齢の女性。現在開発中のペコ2のディレクター。可愛い女の子が大好きで、たびたび女性社員にコスプレをさせたりしている。
うんうんうんうん
う
ん、
ということで、ちょっと比較にね、見ていただきたいなと
思います。あ、はい、ありがとうございます。
この子、この人またね、可愛いんですよ。こういう感じの。
ああ、あ、なんか思ったよりも若いですね。
そう、まあまあ、妙齢って本来は若い人に使う言葉、
ね。
はい、
ああ、そうなんですね。
これでも、OK。
へえ、この人が一体何をね、巻き起こすんでしょう。あ、可愛い。あ、またピクシブの方がまた可愛いですね、これ。
いいですね、
うん。めっちゃいいですね。
メガネをかけた清楚な感じの外見とは裏腹に、思ったことはすぐ口に出するタイプ。
あ、そうなんですね。うん、北村恵里さんじゃないですか。
ですよね。
女性社員にコスプレをさせるというね。
はい。
じゃあ行きます。
はい。
ある日の職場の出来事、職場での出来事。
はいはい。
ラウンジでとある二人が揉めているところに出くわした。
え、
絶対来ません。そこをなんとか頼むよ。青葉さんと葉月ディレクターだ。僕は二人に声をかけると、
うん、
どうかしたんですか。あ、花丸くん聞いてよ、しずくさんが雑誌取材でコスプレしろって言ってくんの。どうやら二人はこれから雑誌取材のようだが、その際に青葉さんにペコ2の宣伝のために主人公のコスプレをしてほしいと葉月ディレクターに頼まれているようだ。
いいですね。
花丸くんはどう思う？私利私欲にまみれてますよね。でしょ？と返答しつつ、僕はテーブルの上に綺麗に折りたたまれたコスプレ衣装を手に取り確認する。かなりしっかり作られているな。縫い目も丁寧で裏地もしっかりしている。僕は少し考えを改めた。けどまあ、私利私欲とはいえ、ここまでしっかりと作られていると、逆に、誠実だとも思えますね。僕の手のひら返しに困惑する青葉さんに提案をする。一度着てみてから判断してもいいんじゃありませんか？まあ、花丸くんがそう言うなら。数分後。どうかな？めちゃくちゃ似合ってます！そう？シックな色合いのロリータ風ファッションはやはり青葉さんにはとても似合う。
ああ、
さらに、
じゃあね、
鮮やかなオレンジと黄色の差し色が、はつらつな印象を強め、凛とした青葉さんの顔立ちがとても映える。前作ペコから時間が経ち、成長した主人公と青葉さんが見事に重なって見えるこの衣装は、まさしく青葉さんにぴったりだ。これは青葉さんのための衣装です。絶対着た方がいいですよ。わかったから落ち着いて。興奮する僕を沈める彼女もまんざらではないように見える、
うん、
そんな青葉さんも可愛いな。 うおっ、葉月ディレクターは僕らに割って入るようにわざとらしく咳払いをする。
ベタだな。
では時間も押してるし雑誌取材に向かおうか、青葉くん。あ、はい。じゃあまたね、花丸くん、頑張ってくださいね。挨拶を済ませてラウンジから立ち去る二人を見送る。その去り際に葉月ディレクターはこちらを振り向き、ウインクをしてサムズアップをするのでした。以上です。
おー。
さあ、東さんいかがでしたでしょうか。
あ、いや、いや、何も文句ないんですよ。文句ないですけど、ちょっと、花丸さん、ちょっと、これ、大人しすぎじゃないって思っちゃいますね。
いやいや、だからお前、エロ期待しすぎだって。
ビキニアーマーじゃないじゃないですか。もう完全にビキニアーマーを期待したんです、僕は。
ビキニアーマーだね。
ビキニアーマーを用意してて、その、先ほどのメガネの方がしてて、
うん、
で、青葉さんが、ちょっとマンザーでもない顔をするところに花丸さんがダメダメダメダメーって言うんですよ。で、花丸くんが着ることになってちゃんちゃんっていうので、
そうだよね。その結果だから、やっぱな、もはや花丸くんは、
はい、
みんなに見せたくないって感じになっちゃった。
ああ、感じますね。で、あ、すごい。あとはなんですかね、まあ、そのゲームがどういう何のゲームかわかんないですけども、
うん、
僕だったら。花丸さんの方にもね、コスプレさせるんですよ。で、二人で、で、並ばせるっていうですね。
うん、
それが実は二人の写真を撮るためだったみたいな、そういうちょっと、小粋な、うん、みたいな感じもちょっと期待してたんですけど。
だからそうだね。
いわゆる花嫁キャラと花婿キャラみたいな感じで、
うん。
もっとそういうなんか欲張りをしてもいい気がするんですけどね、花丸さんは。
そうですね。
うん。
まあまあでもコスプレをしてくれた、まあするしないの、こう、押し問答のところが割とこう、ブリブらしい、
ね。そっか、確かにそうですね。
そういうところですね。
はい。
続いて、森極太丸記者からいただきました。
ありがとうございます。
名探偵コナン、佐藤美和子との部品部。いやー、来たね、新しいキャラ。
そうか、刑事のキャラでしたっけ。
そうです、もう俺、大好きなんです、はいはい、この人は。
あ、そうなんです、そうなんですね。
佐藤美和子さん。
はいはいはい、
警視庁捜査一課、強行犯三係の刑事。
うん、うん。
めぐれ警部の部下であり、優秀な刑事。思い人が殉職した過去の事件から吹っ切れて、今は高木刑事と職場恋愛進行中。
高木さんね。高木さん、
ね。俺はね、未だに高木のこと許してないから。は
い、なんでいいじゃないですか、別に。
やっぱ、
お似合いでしょ。
佐藤さんはやっぱりね。
はい。
俺が付き合いたかったなぁ。俺が幸せにしたかったな
ぁ。いやいやいや、ダメだ。佐藤さんじゃダメです。
やっぱね、なんかね、
はい。
やっぱショートカットの強い女性に憧れてるみたいなとこあるね。
そうですか？
多分そうなのかもしんない。
他は誰言います？ショートカットの。
いや、翔さんも好きだし。
あ、そうか。さあ、あ、確かに。
まあまあまあ。
佐藤さん好きっすね。
あ、明るい方向、これアッパー系に行くともう本当多岐の友になるんだけど。
うんうん。で、マリミテも何もいますもんね。
そうなんだよ。だからこれね、
確かに
ね、キャリアウーマンに弱いっていうの
もあるんだよ、ね。そうか、佐藤さん好きだ、それは。
うん。
はい。
めちゃくちゃわがまま言われたいしね。
ああ。
あと、家事とか全然できないでいてほしいしね。
ああ、わ、うん、かる。
森極太丸さん、いただきました。
ありがとうございます。
直属の上司である佐藤刑事と、
ずるい。
千葉まで出張に出かけたが、終電を逃し、しかもゲリラ豪雨にまみれ、見舞われ、仕方なく現地で泊まることになったのですが。
AV の展開じゃないです
か。夏休みということもあり、部屋がいっぱいで、同じ部屋に泊まることに。あ、比嘉くんがもうちょっと怒ってるな。
はい。
すいません。俺がミスしたせいで、遅くなり、雨に降られ、しかも部屋が一つしか空いてなくて。
感じが定番のやつ。ムーディーズ、ムーディーズ。
気にしないで。あれは千葉県警にも問題があるわ。それより早くシャワー浴びてきなさいよ。高木さんにどう謝ったらいいか。いいのよ、高木くんのことは。
高木さんもいるのね。
それより風邪ひいちゃうから早くお風呂に行ってらっしゃい。
恐ろしい男だ。
でも、佐藤さんもびちょ濡れじゃないですか。佐藤さんこそ先にお風呂に行ってきてください。あら、ほんと。ブラまで透けてるわ。これを見たことは、高木くんには内緒ね。以上です。
言うか。絶対言わないよ。
もう、ちょっともうダメ、エッチすぎ
ます。これはちょっと AV 見すぎなんですかね。
そうです。メジャー作品、メジャー AV レビューのやつです、全部。
そうなんだ。
はい、その後は、はい、もう絶対にお酒飲みますよ。
あ、なるほどね。
お酒飲んで酔っちゃったってなって。三振が。あ、まあ、でも高木さん出てくるのはちょっといいですね。三角関係とか。
ね、この人は、俺と同じく佐藤刑事好きすぎて、
はい。
でも佐藤さんには高木いるしなっていうので、
はい、なるほど。
仕方なく二人きりになれる状況を考えた場合の、
はいはいはい。
苦し紛れ設定ですよ、
ね。苦し紛れって言わないでくださいよ。苦し紛れじゃないですよ。自然でしたよ。
良すぎるわ、でも。
ああ。いや、でも、その、なんか、苦し紛れ設定大喜利できますね、いろいろ。
ああ、そうですか。
ねえ、今後二人きりになるためにはどういうあれシチュエーションとか、
うん。
とか、やっぱり敵のね、こう黒の結社にこう、二人からさらわれるとか、
ああ。
で、縛られてるとか、
ああ。
縛られてて、あ、背中がくっついてる、あ、みたいな感じとか、いろいろ、いろいろ、こう妄想できますけどね。
続きまして。
はい。
この方は、湯沢屋記者。
湯沢さん、ありがとうございます。
桂木美里大佐。43歳を 3A ブンダー地下2階の伊藤洋華堂で見かけました。
伊藤洋華堂の今月は。
ダンダンダダダンダダダダン。もう、これダウンタウンデラックスです。
そうですね。すぐ終わ
った。桂木美里大佐はウイスキーボトル片手にフラッと店に入ってきて、無料の氷を袋にバンバン詰めてました。
だらしないな。
無料の氷は買い物した客に限り、はい、2袋分までは持ち帰り自由なのですが、大佐は4袋分をパンパンに詰めて何事もなかったかのような顔をして持ち帰っていました。桂木美里大佐43歳を 3A ブンダー7階のヨドバシカメラのおもちゃコーナーで見かけました。
そこでも
ダンダンダダダンダダダダダン。大佐はガンプラのシャア専用ズゴックの箱を手に取り、じっとパッケージを見つめていました。
安いよあれ。
しばらくして、カニ食べ行こうとパフィーの渚にまつわるエトセトラを歌いながら、迎えのカニ道楽へ消えていきました。
そっち。
以上です。
何やってんすか、カツアギさん。
まあ、一応言っておきますと、
はい、
部費部はデートで回収した CG ですから。
あ、そうか、そうでしたね。
ただの視聴者見たはダメですよ。
そうですね。しかもただのストーキングにな
ってます。ただ、割と説得力ありました。
ありましたね。
ありました。
やりそうですね。氷を、4袋って。
やりそうだなぁ。
やりそうですね。
やりそうだなぁ。
やりそうですね。やりそう。
続きまして。朝記者。
あ、朝さん、ありがとうございます。
そうですね。馬娘、琵琶早秀とプールデート。
はい。
あるいは、フライングウィッチ、誠と真夏の天使。さあ、どっち？
ちょっと僕はやっぱりどうしてもやっぱり誠さんの方が気になるので、
お
ー、はい、誠さんのお願いします。
まあまあまあね、
はい、
琵琶早秀でね、またその水着っつったらね、やっぱね、
いやもうそんな釣られませんよ僕は。水着だけじゃ、
そうですよね、
多分誠の方がエロいと思います。
誠とバス停でバスを待っています。
はい。
誠は顔の前で手をパタパタさせて仰いています。白いワンピースに白い日傘。それはまさに絵画のようでした。どうしました？こちらの視線に気づいた誠が首をかしげます。天使がいた。天使ですか？私は魔女ですよ。どっちでもいいよ。天国に来て、連れてってくれれば。でも、今から行くのは弘前駅ですけどね。天国は手頃なところにありそうです。以上です。
おお、好きですよこれ。一番もうマックスがですね、
うん、
顔の前で手で仰ぐあのもうね、
はい、絵が
ねめっちゃ浮かんでめっちゃいいですね。
冒頭の一行ですよね。
冒頭の一行あそこで僕も
やっぱね、誠にはね。扇風機使って欲しくないんですよ。
わかりますね。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ。
サーキュレーター使って欲しくない。
あれ使ってほしくないですね。絶対そうですね。
で、うちはでもないし。
はい、はい。
まあまあ、やっぱ手でパタパタさせてってほしいです
よ。ぽいですね、ぽいですね。
白いワンピースに白い日傘か。
ああ。
黒、じゃあタイツ履いてないんだ。
履いてないですね。佐藤さんの絵で言うと、白いショーツみたいなことですよね。
ショーツって言うんだ。
最近覚えたんですよ。ショーツって言うらしい、言うらしいと。
ずっとね、比嘉くんがパンティーって言って、ちょっと説得力がね、はい、ちょっと、すごい。
最近、本当にショーツって言葉知ったので、ね、今使っていました。
ショーツ、はい。女性はショーツって言ってんのかな？
言わないんじゃないですか？
言わないの？
絶対パンツとか言ってんじゃないですかね。あいつら。
あいつらとか言わない
よ、ね。僕らが言うと絶対あの、セクハラだとか言うからな、
そうだね。そうだね。初見記者。
あ！あ！はい。
いただきました。
ちょっとね、どうなんでしょう。
名探偵コナン、はい、沖安バルトの7月のプヒブです。
はい。
タイトル、沖谷さんとハイネック。
この季節に？はい。
FBI で経理の仕事をしている私は、FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。
はい。
だが、その赤井捜査官も先月の任務で殉職してしまった。とそこに、沖谷すばるなる人物が現れ。沖谷さんっていつもハイネックですよね。何かまずかったですか？いや、ただ暑くないのかなって。慣れてますから。あ、すみません。服装変えろとか、そういうことじゃなくて、単純に疑問っていうか、人には人の事情があるだろうし、恋人。え？恋人にだったら見せてもいいですよ。ハイネックの下。もう、沖谷さんからかわないでください。ちょっとした冗談ですよ。以上です。
ちょっと、初見。何ですか、ちょっともう気になってきちゃってるじゃないですか。
いや、そうだよ。赤井さん死んでまだ1ヶ月経ったばっかりだよ。
そうです。
1ヶ月だよ。
ちょっと、今回
ちょっと。
面白かったですけど。
初見。
興味持っちゃってるじゃないですか。
せめて半年ぐらいは経っててほしいんだけど。
そうですね。喪に服してほしいですよね。
沖谷さんっていつもハイネックですよね。何かまずかったですか？いや、ただ暑くないのかなーって。慣れてますか？いや、すいません。単純に疑問っていうか、人には人の事情があるだ。恋人、え？恋人にだったら見せてもいいですよ。ハイネックの下。もう、沖谷さんからかわないでください。
これもう付き合ってるじゃないですか。
そうっすね。
もう面白い。いや、ちょっとびっくりじゃない。そう来たかと思って。
やっぱ好きな人にからかわれたい欲っていうのはあるんでしょうね。
そうですね。ちょっとあの、出ちゃったんですかね。はじめさんも暑さでちょっと。
出ちゃってますね。
思わずこう、本音が。
からかわれてるのかな。暑さでね。
はい。
暑さのせいだよね。
本当はもう何話か先の話ですよ、これ多分。
そうだね。
もう何話か。省いてもうちょっともう、やりたいことやっちゃって。
ちょっとまだ先月だから。
そうですよね。
先月のことだから。
無意識に気づいてるのかもしれませんね。何かに、何かに 無意識にですよ。
そうですか。
で、後から、はっと思って、あれ、なんで私あんなに、沖谷さんに軽口叩いたんだろうっていうふうに、なってくんじゃないですか。
はってね、もしかしたら。
はっ。
いや、でもどうなんだろうな。
ですかね。
いや、でもこれ、赤井秀一だってやっぱ気づきたいから。
そうですね。
そうなんだよな。だからあんまり時間経ちすぎてても良くないのか。
確かに。でも、どう、やっぱりその、今回のエピソードで言うと、
うん、
どう気づくかとかですよね。そこがやっぱり、先生が書きたい部分だと思うので。
まあそうですよね。
はい。そこはもう僕は、ネタバレとかせずにこう、待ってますんで。
アプゾー記者よりいただいております。
ありがとうございます。
ゆるキャン、トキ、あやのちゃんとの7月の部品部。
ありがとうございます。
綾乃ちゃんと鈴鹿八体。
へぇー。
綾乃ちゃんわかる？
はい、知ってます。
トキ綾乃ちゃん。
向井の子ですよね？違いましたっけ？
この子っすね。
あ、全然違いましたね。全然違った。
浜松に住んでるなでしこの幼
なじみ。あの、先々月ぐらい見ましたね、この子の写真。
そうそう。
あ、ごめんなさい。でも全然キャラ的にはわからないですね。
連日猛暑日が続いた7月21日日曜日、
はい、
私の営む喫茶店に時彩乃ちゃんが来店しました。
はい、はい。
そういう設定なんですね。
うん、うん。
プロローン、カーン、コローン。いらっしゃいませ。今日はすごく暑いですね。外すごく暑いんですよ。こんな日にバイクなんて乗るもんじゃないですね。長袖ジャケットの前を裸せながら、彩乃ちゃんが入店した、
う
ん
う
ん。ジャケットの下の T シャツはぐっしょりと濡れ、首周りから胸にかけて U 字型に汗染みができていた。
あ、そういう色のね、シャツをね。
額を伝う大粒の汗をハンドタオルで拭うたびに、見え隠れするおへそが眩しい。
最悪。
私はぐっと目線を上げ、平静を装った。ご注文はお決まりですか？アイスカフェラテお願いします。かしこまりました。デロンギがエスプレッソを抽出している間、私は店内のモニターから目が離せないでいた。
はい。
あれ？マスター、何見てるんですか？今日は鈴鹿八体の決勝なんですよ。そう答えながらエスプレッソに冷たいミルクを注ぎ、完成したカフェラテをテーブルに運んだ。
おうおう。
鈴鹿八体って何ですか？毎年夏に鈴鹿サーキットで行われるバイクのレースです。
うん。
2、3人で交代しながら8時間走り続けます。ちょうど生中継を見ていたところなんです。8時間も走るんですか？こんなに暑いのに8時間もレースするなんて死んじゃいますよ。この人たち、変態ですね、絶対。彩乃ちゃんは T シャツの襟をつまんで首筋をパタパタ仰いだ。細い鎖骨がチラチラ覗いたが、ぐっと目線を上げ、平静を装った。
チラチラ、チラチラ。
本当に過酷なレースですよね。私も以前見に行きましたが、熱中症になりかけました。
あら。
そんな炎天下でレースを見ていたマスターも、十分変態ですね。へへへ。彩乃ちゃんはニヤニヤしながら私の横腹をツンツンとつつき、いたずらっ子のように笑った。以上です。
いや、ちょっと意味がわからない。意味がわかんない。なんか良すぎじゃないですか、ちょっと。
そうなんですよ。
めっちゃ常連。もう、もはや、店長とバイトぐらいの距離感ですよ、これ、完全に。
そうなんですよ。
しかもちょっと付き合っちゃってる店長とバイトですよ、完全にこれ。よくないですよ。
私はぐっと目線を上げ、平静を装った。
絶対バレますからね、そんなこと見てたら。
ちょっと距離近すぎですよ。
ちょっと近すぎですね。
だからこれは、はい、好きな子に変態って言ってツンツンされた意欲ですよね。
あ、そっか。それはないかと知らなかった。あ、そういうのもあるんですね。
これはされたいでしょ
う。あ、そうですか。確かに脇ツンはされたいですね。確かに。おお、ちょっと、くすって言って。
やっぱ、なんかその少女漫画で言う、
はい、
イケメンに面白い女って言われたいってあるじゃないですか。
あー。
だから、綺麗とか可愛いっていう別カテゴリーで面白いがあるわけでしょ？
なるほど、なるほど。
で、多分、男側からすると、それかっこいいとかじゃなく、はいはい、
うんうんうん。
変態枠。面白い男って言われたい欲ってこと
だ。なるほど、なるほど。
その願望を、願望ありきで逆算すると、こういう奇妙な展開になったんじゃないかって思うんですけど。
そういうことなんですね。うんならもっとギャップに、あれですよ、もう、ね。チラチラ見てる場合じゃないですよ。そこは絶対僕だったら、チラチラ見たいのをぐっと我慢して、ですよ、うん。
なるほど、なるほど。
で、それで、見ようか、どうしようかっていう時に、ツーンってされて、
キラーですよ。ああ、なるほどね。いや、それはちょっと、本格的な魔族系だからさ。
確かに、そうですね。
ちょっと比嘉君プロっぽいんだよな。
なんですか、プロじゃないですよ、そんなもん。
うん。
全体の。あ
じゃあ、そうね、せっかくだからさっきの朝記者のプールデートも読んでみますか、ビワハヤヒデ。
ありがとうございます。すいません、助かります。
ウマ娘、ビワハヤヒデ。
はい。
今日はビワハヤヒデとプールに来ています。いつもの競泳用水着とは違う白いビキニの水着を着たビワハヤヒデは、溢れんばかりのたわわな胸の下で腕組みをして立っています。常に自信ありげです。はい、じゃああれ行ってみよう。おぉ、ウォータースライダーか。いいだろう。早速二人乗りの浮き輪に乗って高いところからスタート。レースとあってビワハヤヒデは大興奮です。第一コーナー通過、タイムは？そんなのわかんないよ。外枠に振られるぞ、もっと内枠に。 ボートじゃ無理だよ。最後の直線、ここから加速だ。ヒーン、ザップーン、くぶくぶ。水の中に沈んだビワハヤヒデは、長い髪をワカメのように広げながら、腕組みをしていました。レース結果にご不満なようです。ザバーン。トレーナー君、リベンジだ。すぐに立ち上がったビワハヤヒデは、こちらに手を差し向けてきます。やれやれ、この子の本気に火をつけてしまったようです。仕方ない、最後まで付き合うか。以上です。なるほど。なるほど。もうその、ウォータースライダーで、その水着がちょっ とずれたり取れたりとかじゃなく、まあ、本当に、ただ遊びたかったっ
ていう。いやー、いい。
ストイックなビワハヤヒデが好きってことなんですね。
そうですね。あと、やれやれが言いたかったんですよね。
やれやれが言いたいんですよね。
絶対やれやれ言いたかった
ん
ですよね。
やれやれ言いたいんですよね。
やれやれは自然でしたもん。
いやー。
文句言えないさ。
まあね、一時期やれやれ禁止した時もありましたけどね。
はい、
うん。
やっぱ蒸気機関使うやれやれは効きますね。
そうですね。
いいですね。
うん。
バカだな。バカですね。
バカですね。
本当好きですね。
本当
好き。それが感じました。
うん。うん、じゃあ最後ですかね、こちらはね。
はい、あ、残念。
ミニスカ Y 字バランスさんからいただいてます。
あ、ありがとうございます。はい、どれ行くんだろう。
この方はですね、
はい。
見える子ちゃんというアニメの、
はいはい。
ゆりかわ花ちゃんとの
ポスト。あ、はいはいはい。
見える子ちゃん。
はい。
これね、ゆりかわさんどん
な。あ、もう、覚えてます。はい。
こんな感じかな。フィギュア、アマゾンのフィギュアで言うとこんな感じ。
ああ、いいです。わあ、グラマーですね。いやー、
これはね、ちょっとやばすぎるんですよ、本当に。
そうですね。
これはチートキャラです。
これは無自覚では許されませんね、これ。
そうですね。
絶対気づいてますよ、自分の魅力を。
これはやばい子なんですよ、本当に。
はい。こんなちっちゃい T シャツ着ないだろ。
これはやばい子ですよね。
こんなやばい子、何してもね、この、もう行きますから、ちょっと、はぁ、何、何やるんですかね。
むしろもう、家で、サキイカと日本酒飲んでてほしいですけどね。
もはや、ですね。
キャラクターボイスは本土楓さん、みえるこちゃん、ゆりかわ花子ちゃん、花ちゃんとのブヒブです。
はい。
ゆりかわ花ちゃんは、みえるこちゃんの主人公、四谷巫女の親友、天真爛漫な明るい子、かなりの巨乳。うん、今年のお中元はそうめんの当たり年。我が家に続々とそうめんが届いた。は
い、いいですね。
母親からお使いを頼まれて、花ちゃんの家にお裾分けに行った。
うん。
お風呂から花ちゃんの元気な歌声が聞こえてくる。どうやら髪を洗っているらしい。小さい頃に一緒にお風呂に入っていた時にシャンプーで目を閉じている間、真っ暗になるのが怖いというので、僕が教えてあげた対処法を今でも使っているようだ。歌ですよね。花ちゃんのお母さんに木箱に入った高級そうめんを渡すと、はい、ゆりかわ家のお中元で届いた果汁 100% ジュースやゼリー、水羊羹などを見繕って詰め合わせたお返しをいただいた。
いいですね。
するとそこに裸にバスタオルを巻いただけの花ちゃんが現れた。
え、
幼馴染から一人の女性として意識をし始めている僕にとっては刺激が強すぎる姿だ。
知らないよ。
花ちゃんは通常営業、お母さんもおおらかな人なので全く気にせずに、Y 字君がそうめん持ってきてくれたわよ、と、花ちゃんに伝えると、やったー、そうめん大好きと言ったノリである。
いやいや。
そして花ちゃんは冷蔵庫からアイスを取り出し、頭と体を洗ってから、湯船に入ったアイスを食べるのに最近ハマってるんだ、と僕に説明をしながら、アイス、パピコタイプ、チューチューするやつを勢いよく2つ切り離した瞬間、バスタオルが外れ、はらりと落ちかけた。
いや、
花ちゃんは、おーっとと声を上げ、体を横に向けてから改めてバスタオルをしっかり巻き直し、体勢を整えてから僕に向き直り、笑顔で、セーフと言った。が、しかし実はアウトで、僕にはいろいろなものが見えてしまっていた。昔一緒にお風呂に入った頃の花ちゃんとは全く違う花ちゃんが僕の脳裏に上書きされてしまいました。そんなことに気づいていない花ちゃんは二つに分けた片方のアイスを僕にくれました。花ちゃんのお母さんが、花、お風呂出たらいただいたそうめん食べる？と聞くと、 うん、食べる食べる。と、花ちゃんは二つ返事。僕を見て、ワイジ君も食べていけば？と誘われましたが、ごめん、急にやらなきゃいけないことを思い出したから帰るよ。と言って、お返しと、花ちゃんがくれたアイスを握りしめて、自分の家に走って帰りました。その日に食べたチョココーヒー味のアイスは、少しほろ苦い大人の味がしました。以上です。
ちょっと悔しいですね。ちょっと悔しいですね。
悔しい。
悔しいですね。
比嘉くんもやっぱ悔しくなるんだ。前ね、このカーズさんとかね。
はい。
腹立つので聞きたくないってずっと言ってました、
ね。はい、いや、僕はそっちじゃないんですよ。そんな悔しいじゃないんですよ。
違う。
はい。あ、もうこのキャラにこういうことさせるっていうので、はいはいって、はいはいね、そんなね、そのバスタオル出てきて、まだ、しかもアイス食べるシーン出て、エロでしょと思ったら、一番可愛い、その後のセーフの可愛さ。
セーフ良かったね。
あれがとても良かったんで。
良かったですね。
ここかと思った時に僕は、それまでのバスタオルとかアイスなんてのは全部ブラフだったんだと気づきまして。ちょっとその悔しさですね。
可愛いね。
可愛かったです。
しかもセーフじゃないっていうね。
そうなんですけど。
アウトだっていうね。
そこで、なんすかね、狼狽しないところが、さすが幼馴染ですね。
そうですね。
でもしっかりちゃんと焼き付けてるところ。
素晴らしいですね。
いや、友達に欲しいですね。この、ワイルさん。いや、ちょっとこれは尊敬できますね、これは。もう主人公キャラとして嫉妬しないです、僕は。
ああ、なるほど。
はい。この才能に僕からです、僕は嫉妬しました。
嫉妬しましたか。
はい。
いや、すごい。最大級の褒め言葉ですね。
いや、素晴らしかったです。
今月のブヒブは以上でございますけれども。
いやー、これ、今回は豊作ですね。
比嘉くん奨励賞と比嘉、だから特別賞と対象にしましょうか。
あ、そうですか。あ、それだったら、対象は、
はい。
1つ目の小市民さんです。
おー、
おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。おめでとうございます。青の世界へようこそさん。いや今回クールミント記者が作ったね、ブリブの送り方講座を参考に書いてくれたというね。
いや、トップバッターでとんでもないインパクトを、はい、残した方だと思います。
いや、ちょっとこれ都合が良すぎる展開だけどね。
で、そうです、そうですね。でも、一人目でこういう展開の方いなかったんで、ちょっと、
そうですね。
新鮮でもありましたね。
少年に後ろから抱きつくかな。
いや、抱きつきます。
おっぱいが出てるの
に。抱きつきます、抱きつきます。
い
や、僕も、その引き出しなかったんで、ちょっと、僕も少年になっていろいろちょっと妄想を、
そうですね。
聞こうと思いました。
もうこれ忘れられないもんね。
はい。
続いて、じゃあ、特別賞。
実は、今回この方ともう一人迷った方がいまして、その方には差し上げようと思うんですけども、
はい。
こちら、マチューダさんの、アムロユキマツさんです、はい。おめでとうございます。
え、嘘でしょ。
本当です。
シコシコシコシコシコシコ。はい。マチューダさーんですけれど。
いや、もう絶対僕じゃなかったら誰も選ばないですから、これ。
そうですね、これはね。
しかも今回もしも石石とかいたら僕選べませんからね。そうですね。いないから選べるんですよ、これ。
女性がいたら選べない。
だから絶対選びませんからね。
そうです。よかったです、今日女性。
よかったです。本当に、本当に。
というか女性いたら読んでないです、これ。
ですよね。
はい。皆さん、まあそういうことでね、ちょっとしたセクハラにもなりますので、エロ展開。
ほどほどでお願いします、
ほどほどでお願いいたしますね。はい、というわけで。
はい。
今回はね、7月のブヒブ報告していただきましたけど、ま
ぁ、
8月にあったこと、9月に報告してもらって、まぁ、9月の1週目、2週目、1週目最後かな。
はい。
上旬には送っていただきたいと思います。netsmoji@gmail.com です。さあ、8月、もう本当に、未曾有のね、猛暑日の連続ということで。
はい。
まあこれ2030年には平均気温40度になるというふうに言われてますけれど。
いやーすごいですね。
もうね、これからは下がらない。
はい。
俺、この間さ、オリンピック見てるときに、
はい、
子供のときに一番最初の記憶にある、
はい。
のってロサンゼルスオリンピックだったんだけど。
ですね、僕もそうです、そうです。
そうだよね、あれ。
イーグルサム。
俺、じいちゃんと見てた記憶があるんだよ。ちょうど父親が入院してて、
はい、はい。
母親も看病してて、だから俺、じいちゃん、ばあちゃんの家にいたんだよ。で、はい、オリンピック見たんだよ。
はい、はい。
で、暑かったなと思って。
はぁ。
で、俺、1984年の、
はい。
平均気温の記録を調べたの。
はい。
したら 26.6 度って言う。
で、低っ。
最高気温が30度だ。そっか、俺小学校2年生の頃って、まず、30度行ったのとか言ってた記憶あるんだよね。
そうなんすか。
で、2000年超えたあたりぐらいから35度とか、そのバカみたいな気温が出始めて、はいはい、
そうですよね。
でもこれ体温超えてるじゃんみたいな。バイト明けに、夜勤バイト明けに体温より高い温度に触れるっていうことを経験したのを覚えてるんだよね。
はぁ、あ。すごいですね。
いやー、とんでもないです。
とんでもないです。
とんでもないです、本当に。さあ、そんな8月、どんなことを期待したいですか？
かき氷食べてキーンってなってる女の子の可愛さをですともですね。
祭りとかね。
はい、祭りとかですね。
ありますしね。
プールに潜入っていうのもありますんでね、皆さんね。学校のプールに潜入みたいな、ありますね、いろいろ。いやいや、全然、のぞきじゃないですからね。深夜の方に一緒に行くみたいな、そういう、ね。俺たちのナイトプールをですね、ぜひ。
はい。そうですね。
俺たちのナイトプールは学校のプールですんでね。
だ基準としてはみんな、石井市の前で読めるか読めないかをちゃんと基準にしてください。
そうですね。石井市は抜き打ちできますんでね、本当にこう。
そうですね、本当。抜き打ちできます。
性別されますからね。はい。お願いします、本当に。
よろしくお願いします。まあ、石井市も相当女性の中で緩い方ですけど。
言うな。
全然オッケーな方ですけど。
はい。
皆さん気をつけてくださいね。
お願いします。
はい。というわけで、日田さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは090-1038-8957 まで。明日からじゃない。明日から頑張るんじゃない。今日からパソコン始めるんだ。今日からパソコン始めたものにのみ明日が来るんだよ。